片付けるのが苦手なんですけど、どれぐらい苦手かっていうと、多分この片付けるというような分野はですね、自分の中ではかなり高いウェイトで苦手なんですよ。もうできることならこれを人にしていただきたいぐらいの苦手なんですけど、そういう、こう状態にあるときに、いやいや、デスクトップで背景変えるだけで案外片付くんだよっていうようなちょっとお話があったんですよ。ハンスケさん、デスクトップ結構お綺麗な方ですか？
いや、ノン。
ノンですか？いやいや、私もね、とんでもないことになったんですよ。もう、多分普通のフォルダーの中よりひどいんではないかっていうぐらいいろんなもんがくっついてて、大変なことになってるんですけど、そのデスクトップを背景変えるだけでどういうことなんだっていうのが、書いてたかっていうとですね、専用の壁紙があって、付箋の形したものとかアルミのボードとかコルクボードとかノートみたいな形のやつが、壁紙で絵としてあるんですよ。でそれをね、普通のものと一緒に考えて、机の上のものと同じように、付箋の上に貼ったやつは付箋なりに処理して、アルミの上に置いたものは、自分の個人的な大事なものだから、それでさっさと片付いて、片付けてと。で、ノートの上は今すぐやらなきゃならないことなんだから、普通のノートと同じように片付ければいいんだよって説明が書いてあったんですけどね。
ほうほうほう。
いや、その机の上を一体どうやって片付けたらいいんだって説明くらってる、ミリです。はい。
はい。私はですね、哲夫さんに教えてもらった、バンプトップっていう、3D にする、Mac のデスクトップツールがあるんですけど、それを入れると起動した時になんか立体っぽく見える感じになるんですよ。デスクトップ自体が。で、若干こう斜め上からみたいな感じになるんですけど、で、その普通の、MacOS のファインダーにない機能として、こう、なんて言うんでしょう、束ねるとか、こう積み上げるとか、グループにして積み上げたり、それを広げてみたり、なんて言うんでしょう、その積み上げた書類をですね、マウスのホイールとかでやると、こうその束の中から1枚ずつこう横にずらして見れたりとか。結構なかなかこれ優れものなんですね。
それなんか良さそうですね、とっても。
なんかこれいじってるだけでも気持ちいいんですよ。
なるほど。
写真をですね、アイコン状態でこう積み上げてるんですよね。でこうクリクリってやると、そこから要は昔のこうレコードジャケット、レコード屋さんで1枚ずつこうシュッシュって引っ張り出してこう確認するみたいな音ができるので、でこうちょっとね、遊び心というか、こう重ねていくとこう山になるじゃないですか。でなんか変な積み方すると崩れたりね。斜めにこうちょびっとだけ重ね、なんていうんでしょう、半分ぐらいずらしてやるとずれて重なっていったりとか。
ああ、なるほど。
放り投げると壁に当たって跳ね返るとかね。そんな動きもしたりとか。
楽しそうですね、でも。
でこれを使うことで、さっき散らかってるって言いましたけど、見た目的には、その標準の、MacOS の状態で見るよりは綺麗です。
なるほど。
ただ山積みです。
なるほど。私はあれですね、もうこれでもかっていうぐらい張り付いてますね。
そうだ、そうだから僕もね、これ入れる前はいっぱいこうファイルがずらずらっていっぱい並んでて、ってこう半分以上ぐらいになってきた時に、もういけないいけないと思って整理とかしてたんですけど、これを使い出してから、こう重ねられちゃったりとかするので、エリア的には広がっていかないんですよ、あんまり。
なるほど。
うまくこうまとめちゃうことでね。なのでなかなか整理ができておりません。 はずです。
はい。
はい、
で、今日のお題はなんですけど、ちょっと今の、はい、ことにつながってくるのかもしれないですけど、まあ、片付けられないっていうのは、うん、まあ、要は、踏ん切りがつかないというか、こう、なんかね、これを捨てるべきか、捨てないべきかっていうような決断がつかないような状態だと思うんですが、
うん、
今日はですね、こう、できる人はとにかくすぐ行動するらしいということについてお話をしてみたいと思います。う
ん、はい。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけでですね、まあ、ちょっと本日も唐突みたいなお話でこれも恐縮なんですけど、
うん、
いや、できる人はやっぱりすぐ行動するらしいっていうことなんですよ、
うん、
できる人はイコールその仕事がよくできるという、ことなんですけど、まあ、仕事がよくできるイコール、個人と、プライベートの生活も充実をしているということなんだそうなんですけど、
はいはい、
私非常にグズッと言われてる部類の人間なんですよ。これももういつもこんなことばっかりでもうあれなんですけど、
うん、
何するんでもこう邪魔くさいとかね、先に立ってしまって一向にこう、ものがこう動かないというか、まあ動かないんですよね、自分でこう。ハンケさんどうですか、こう 身はお軽いというか、すぐこう、なんかパッパッとこう行動に移す方は早い方でしょうか。
いやー、いろいろですね。だから物によるじゃないですか。
はいはい、シチュエーションによるっていうことですか。
うん、ノリノリな場合だったら、はい、あんまり考えずにこうやっちゃうぐらいの勢いがあったりしますけど、
はい
はい、なんかこの仕事憂鬱とかこれ苦手とかいうのに関してはやっぱご一緒ですよね。グズって言われる類ですよね。
あ、もうね、これもそのグズっていう響きが嫌ですよね、もうまずねでもこれよく人にも言われたりもするんで、また、まあ、もちろんね、自分自身でもそういう風に認識はしてるんですけど、
うん、
この一応なんかグズの定義があるということで、ちょっと限らさせていただいたんですけど、
うん、
こんなものの定義を考えるなよと僕は思ったんですけど、でもやっぱりね、グズを改善していくためにはグズを知らなければならないということらしいんですよ、これも。
なるほど、
はい、今日結構まあちょっと奥が深いなと思って、まあ、見とったんですけど、
うん、
一応その、まあ、まずそのグズと言われる原因の一つにこう優柔不断っていうことがあるらしいんですけど、半助さん、この優柔不断というこのお言葉については半助さん自身はどうですか、この辺は。いや、俺はそんなことないぜっていう感じなんでしょうか。
前ほどじゃなくなってるとは思うんですけど、
はい、
昔は結構 もの決めらんない方でしたね。だから、はい、みんなとこう食事に行くといつまでもこう決められずにっていうのはあったんですけど、最近そうでもないかなという気はしてるんですけど、
あ、あのそれは何か意識されたっていうわけではなく、自然になんかそういう風に変わってきたかなって思われるんでしょうか。
ああ、いや、うん、何か意識をしてそういう風に、あ、これはいけないなって思って、まあ思わなかったといえば嘘だけど、
はい、
うん、それほどこう意識してないうちに、あ、そういえばそんなにこう悩まずにできるようになってきてるかなみたいなのは思ったことがあったので、
うらやましいですね。私ね、この優柔不断さんに関してはですね、
うん、
自慢じゃないですけど、あれですね、仕方なくと言いますか、必要に迫られてと言いますか、
うん、
私もできることなら決めたくない方なんですよ、
うん、
決めないことによるメリットって、まあ、ちょっと後でもあのたくさん言おうかとは思ってるんですけど、
うん、
どんな言い訳なんだっていうことなんですけど、あの、うん、たくさんやっぱりあの決めないことによってこう、ね、自分が気が楽になれるっていうことは非常に多いんで、
うん、
あのできたらこれもなんか優柔不断のままで いられたらいいなとは思うんですけど、なかなかね、年もいってくるとそういうわけにいかないというようなことで、これはやっぱりなんか必要に迫られて、やっぱりあれですね、まあ遅くても決断するというか、なんかそういう風になってきましたよね。
うん、
まあ多分あのどうでしょう、30を超えたぐらいからなんですかね。
ほう、
必要に迫られてくるのってね。
ああ、はいはいはい。
はい、今決めない、誰が決めるんだみたいなね。え、それ俺が決めんなのって、なんかそんな感じで最初あのだと記憶はしてるんですけど、で最初の頃は本当にこんなこともですね、自分で決めなければならないのかって驚いたほどなんですが、まあ、
うん、
ね、まあ年相応に決めていかなくてはならないので、
うん、
あの必要に応じて、これもなんていうんですかね、努力しながらというか、あの、できるようになったという、まあ、お粗末な感じなんですけど、うん、の次ですね、またちょっとこっちの原因は、結構あるんですけど、
うん、
こう時間の概念をね、
うん、
いい加減というか、いや、いつかやりますよ、いつかって、私これ非常によく使うんですけど、
はいはい、
じゃあその君が言ういつかっていうのは具体的には何月何日だなんだって聞かれた時に答えられないんですよね。
あ、はいはいはい、
これっていう抽象的なことでずっと放っておくっていうこともコツな原因の一つらしいんですけど、
半
助さん、こう時間的なこの概念も結構シビアな方ですか？
No。 ダメですね、僕もそのタグですね。
結構あれですね、あのもしかしたら半助さんも私と一緒であのダメっ子なんかもしれないです。でもこれやっぱりこの次回の概念っていう、まあなんていうんですかね、こう自分に対する厳しさでもあるらしいんですけど、
うん、
そこからまずこう避けてるっていうこと自体よりはやっぱりなんていうんですか、今こう、決断しなくてもいいようにとか動かなくてもいいようにってこう安易にこうバリアを張ってるような状態の手前のこう段階みたいな感じらしいんですよ。
ほうほうほうほう、
これもだから結構その、ぐずりと呼ばれる原因の中ではちょっとウエイトが大きいっていう、
うん、
はい、ことらしいんですけど、
うん、
で次はですね、決断するときにはですよ、まあ、こういう条件が整ったらとかってあるじゃないですか、その構成する要件とでも言うんでしょうか、
は
いはいはい、これとこれとこのことがこう、うまくいったらこのことに対してはこのように決断しますとかね。で、
はいはいはい、
苦痛な人っていうのはそのことすら曖昧にするらしいんですよ。もうまさに私もこれ もう見事にこうあの合致してしまうんですけど、
うん、
なんか決めるよ決めるよって言っといて、
うん、
あ、じゃあ仕事は空いたのって言われて、いや空いてるかもしれないし空いてないかもしれないとか、もうそのあやふやにした時点で決断する気がないそうです、
うん、
はい。で、あの次はですね、これも私も日頃から本当にこうアンナチュラルでも何回も言ってることなんですけど、
うん、
集中力の欠如っていうやつですね。
うん、
これも持続しないんですよ。
うん、
はい、このことは、まあ、実はその、まあ後で言おうかと思ってたんですけど、まあ乗り気がしないというようなことにも通じるのかもしれないですけど、それもある。 はい、クズの子要因なんだそうです。で、これが私もこのアンナチュラルでですね、いろいろこうこれを回避するためとか、リカバーをするためにですね、あの手この手をやってるというようなことをですね、配信ではお伝えをさせていただいたんですけど、やっぱこれもやっぱり、グズと呼ばれる人のならではの行動パターンで多いやっぱり要因なんだそうです。はい。でもこれ誰でもありますよね。こう言っては見るもののという。
と思いたいんですけどね。でも自分自身ね、最近、はい、その手術中のこの血症というか、
はい、
以前ほど持続してないかなっていうのはね、ちょっと怖い感じで感じてるんですよね。
それは大きい流れですか。例えばここ1年ぐらいそうかなとかっていう感じのお話なのか、いやいやちょっとイベント後ねとかいう感じのお話なんでしょうか。
ああ、じゃなくてここ1年ぐらいですかね。だから何かこうやり始めて、だいたいこう一つの、まあものによってあれいろいろだと思うんですけど、
はい、
例えば集中してやったら2時間とか3時間ぐらいで終わるだろうというような作業の時に、
はい、
まあ途中1時間半ぐらいでね、ちょっとコーヒー入れに行ってちょっと一服しながら、まあ一回再開してみたいなのも含めて、まあ3時間ぐらいで終わるかなっていうの時とかってあるじゃないですか。
はい、
それが、昔だったらその一気に、まあ、コーヒー飲んだりしながらでも、まあ、大体やりきっちゃうって、ああ一段落っていう感じだったんですよ。
はい、
それが、そのコーヒーが長かったりとか、
はい、
集中しきれんくて3時間ぐらいでできてたものが4時間かかってみたり、
はい、
あるいは途中の全然違う仕事に切り替えて、その3時間でできるものが1時間半、1日目、2日目で1時間半で2日かかったとか、なんかね、こう、持続しない感じが、ここ1年ぐらいで結構あって、ちょっとやばいのかな、俺っていうのはちょっと感じてるんですよね。
私もね、この辺に関しては、まあ、この番組でもまだ言っといて、まだ君はあんのかって、ちょっと、いうようなことにはなるのかもしれないですけど、
うん、
やっぱり僕、私一番よく日頃ダメだなと思って、あ、またやってるわと思ってしまうのは、
うん、
やっぱウェブサーフィン系ですよね。
ああ、はいはいはい。
これやめたいんですけど、やってしまうっていうか見てしまうんですよね。
うん、
朝、まあ、必ずメールは一番初めにチェックしたりやっぱするんですよ。
うんうん、
で、それなんでメールチェックするかって、まあ、この辺からちょっと言い訳入ってるんですけど、アラートっていうものを使ってますので、私に用事を Google さんが教えてくれるんですよね。
で、
それをちょっと見に行かなければいけないという。
うん、
で、まあね、いや、まあ、じゃあそれなら携帯に送ればいいやんとかって、まあ、いろんなお話も、まあ、あるんですけど、まあ、とりあえず今のところ普通の Gmail のアドレスに送るように設定をしてあるんですよ。
うん、
で、まあ、それで、まあ、メールをチェックしに行きますよね。
うん、
で、まあ、どうでしょう。朝だったら、まあ、だいたい4、50通ぐらいは、来てますね。
うんうんうん、
だいたいね、まあ、広告ものももちろん合わせてなんですけど、で、うん、プライベートのものも、まあ、2、30は、まあ、必ずありますし、
うん、
それはあれですよ。その友達が来るとかそういうのじゃないですけど、例えば、ユニクロさんの広告だとか、そういうのを含めなんですけど、うん、そういうのもありますし、あとまあ、半助さん、そういうのを購読しておられるかどうかわかんないですけど、私、メールマガジンも非常に見てるんですよ。
ほうほうほう。
もう、あんまりメールマガジンは登録して、定期的にお読みになったりとかされてます。
いやー、今はほとんどないかな。一時いろんなの登録したことありましたけど、
あ、はい、
今はほとんどないですね。10種類ぐらい、
はいはい、
まあ、でもそれも頻繁に来ないようなやつで10種類ぐらい、
はいはい
はい
は
い、
私はもう毎日、メロンマガジンは多分40件以上は登録してるんですよ。
おお、それ40件ちゃんと目通すの？
もうザラッとは見ます。で、もうあれですね、興味がないものはもう すぐ削除してるんですけど、
うんうん、
でえ、まあ、主にどういうものを登録してるかってちょっとあの余談にはなるんですけど、ちょっと、うん、お話をさせていただきますと、
うん、
まず自分の業界に関係のあるものが、まあ、半分ぐらい、
うん、
半分弱ぐらいですねはあるんですよ。で、うん、それはまあ技術的なこと、今こういうことがあるとかっていうのを知るためにまあ見てるというか、
うんうん
う
ん、
であとまあそれに関連するまあ書籍とかなんかこう、技術的なことがなんかこんなんができるようになりましたっていうようなこう、
はいはいはい、
お知らせとかそういうのを見たいんで、まあ、そういうのも登録してるんですけど、
うん、
あと、その残りのまあ20ぐらいのもののうちの15ぐらいは、うん、書評家さんがよく出しておられるその、こういう本はこういうとこが面白かったよっていうやつがよくメールマガジンであるんですけど、
は
いはいはい、それを読んでますね、
うん、
残りの15で、もう残りは、よく一般的に言われてるあのそのビジネスマンというものはこれぐらい知っとかなあかんでという系統の、うんうん、メールマガジンがあるんですけど、
うん、
それをあの定期で購読して、まあ、見てますね。で、主にそれ何してるかっていうと、まあ、多分後半の2つはほとんど本を選んでますね。要するに多分買う本を選んでるんですよ、私。
うんうん
はい、で、その、買う本をもちろん選んでるプラスですね、
うん、
息抜きにはこういう DVD も良かったよとかって紹介もたまにあったりするんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、著名な方のそういうメールマガジンももちろんありますし、
うん、
まあ、まあ、言っても差し支えないんで、まあ、お話ししますと、猪瀬さんとかね、
うん、
副知事、東京都副知事ですよね、
うん、
あの方とか、そういうのも、わりかし本の紹介とか、今、まあ、時事的なことも結構書いておられるんで、
うん、
そういうのを見たりとかをしてますんで、
うん、
あとは、あれですね、よくアンナチュラルでもお話をしてるんですけど、その経済的なコンサルタントされてる方とか。
はいはいはい、
ああいう方がもう今、まあ、こういうとこに注目してこのよう なんか情報の収集の仕方がいいとかって書いてある、一応、ね、知らんというわけにはいけないんで目を通してるっていう感じになりますね、
うんうんうん、
でそういうなんで、まあまあまあ、紹介されてる、まあ、本を見たりとか、
うん、
あとちょっと特筆すべきのはあれですね、なんか海外から日本はどういう風に見られてるのかっていうことをレポートで書いておられる方とかもいらっしゃるんで、
うん、
そういうのを見たりしてますね。
それはそのメールマガジン
の
っていうのはどうなの、
はい、
ウェブでサーフィンしてそういう気に入ったところを巡回していくのと、
はいはい、
メールの方が読みやすいっていう感じがするの。
ですね、一応その今読んでいる、まあ、猪瀬さんとかでもわりかし早いペースで出されるんですよ、
うん
で、ということは定点的に観測ができるような感じがするんですよ、
はいはいはい、
ウェブは必要な情報があった時には早く見つけられるようなイメージがあるんですけど、
うん、
ひょっとしたらですよ、
うん、
その時は役に立っても後で役に立たない情報とか、まあ、出たりするじゃないですか、
うんうん、
もう一回ちょっと見直したいなっていう時に、
うん、
分からなくなってしまったりってよくあるんですよ私、
はいはいはい、
いや出典元ってどこだったんだろうとかね、
うん、
でその時にこの前のお話じゃないんですけど、あの Google デスクトップで履歴を見たりとかってして、それでも追えない時があるんですよ、
うん、
だからそういうのに比べてメールマガジンっていうのはなんかこうテーマがきちっと決まってて出しておられるんで、
うん、
理解がしやすいような感じがするんですけど。
ああ、なるほどね。
はい。
うんうん。
でもどうなんですか、半助さん、その昔は結構読まれてて、今ってあんまやっぱり思ってるよりメールマガジンっていうのはっていうことなんですかね。
いや、あんまり。そのなんだろうな、そのメールマガジンっていうものが、
はい、
結構急激に伸びてきた頃にいろんなものを試して、
はい、
まあその興味のあるものとかね、はい、そういう中国系のものとかっていうのはいろんなパターンのものを 登録してた時期があるんですけど、
はい、
ある時期からそのブログだったりとか、
はい、
まあ、こういったポッドキャストだったりとか、
はい、
そういうのに行ってその更新が滞ってきたものがあったり、はいはい、その書かれてる内容の質がこう良くなっていうか、
はい、
粗雑になってきてしまって、でまあミリさんが言うようにこうどんどん削除していった結果なんですよね。そこから足さずにっていう感じかな。
確かに。
だからいつの間にか休館とか廃館とかになっちゃってるのがあるでしょ。
あります。
うん。
中には非常にこう残念に思うやつもありますし、うん、なんとなく予想はできたよなっていうのもあります。
あ、はい、
いろいろ、いろいろなんですけど、
うん、
まあどうでしょう。基本的に本を書かれてる方っていうのはやっぱり、それなりになんか深いものはやっぱり、まあ、やっぱ物書きとしてプロですからね、
うん、
まあ当たり前なのかもしれないですけど、
うん
うん、ちゃんと辞めるときでもこういう趣旨で辞めますとかいう感じできちっと、わりかしはっきりされてるんで、
うんうん、
まあ、こういうテーマについて、ある一定の結論が出るまで、このメールマガジンでお知らせしますとかっていう形で始められたりとかされてるんで、うん、まあ、先ほど来言ってるように、ちょっとテーマがね、はっきり割りかししてるものが多いんで、
うん、
これはまた、まあ、なんかブログって、なんかどっちイメージ的に言えば日記的な要素が多いような、
うんうんうん、
イメージがあるんですけど、
うんうん、
そう、テーマからして考えると、なんかやっぱりまだ私は、メールマガジンの方の方が面白いかなと思ってたりもするんですけどね。まあ、これも代替のものが出たりとか、いろんなことがまたあると、うん、変わってくるのかもわかんないですけどね。まあ、まあ、かつや正彦さんでしたね、あの方。が、昔、日記形式で日々のその時事ネタのことをわりかしこう、まあ、ああいう方なんで辛辣な感じでいろいろ書かれてたのが、
うんうん、
昔は無料で、それも、メールマガジン と、ブログでも一部見られて、で、メールマガジンが有料化になって、それも払って見てたんですよ、
うんうんうん、
で結局ね、それがオンデマンドで書籍化になったんですよ。
お
で、書籍化になった段階で、
うん、
やっぱね、本を買う方がいいやって思って、それ解約して、
うん、
そっちになりましたけど、まあ、そんな形で変化はもちろんしていくと思うんで、まあ、それは致し方ないところなんですけど、まあまあ、自分が得たい情報がある間は、うん、まあ、自分もこう変化をしながら追ってはいきたいなとは思ってる、あれの分野でもあるんですけどね。
うんうん、
でも、わりかしまだ面白いものはありますね。うん、ちょっとね、この前でも、ツイッターで書いたんですけど、
うん、
職人さんなんですけど、
うん、
伝統工芸的なことをされてる方がいらっしゃって、
うん、
メールマガジンを、書いておられるんですけど、
うん、
配信頻度は確かに10日に1回とかそのぐらいなんで、
うん、
多いとは言えないんですけど、
うん、
非常にね、本当この1週間の中で一番面白かったなっていうイメージはあるんですけど、内容がね、
うん、
伝統工芸やっていらっしゃる方がですよ、
はいはい、
iPad と Ustream のことについて書かれておられるんですよ、
うんうんうん、
なんか私ね、対極的に、まあ、反対側にいらっしゃる方々って勝手に思ってたんで、
うん、
すごいびっくりしたんですよ。なんか伝統工芸とユーストリームって相反するものだとお見受けしてたんですけど、本当に失礼な目で見てたんだなと思ってちょっと反省してしまいました私。
お
う、
うん、まあね、その仕事、うん、どんな風に書かれてたんですか。
ですね、まあ、仕事のことももちろん含めてなんですけど、
うん、
いろんな情報がこれで、まあ、自分が選別したりとかっていう手段がたくさん増えるから、
うんうん、
仕事にせよプライベートにせよこれを活用しない手はないっていう感じで、だから iPad も買うみたいなことを書いておられました。
なるほどね、
はい、いやびっくりしたんですよであれですよ、やっておられる仕事は、それこそ何代も続くようなこう、脈々と受け継がれたものを大事にしてお仕事なされてる方なんですよ、
うん、 ね、
はい、まあまあ、たまにそういったびっくりするようなこともあの聞けたりもするんで、まあ、まだまだ私は、ね、それ、まあ、ちょっと、まあ、もうしばらくはあの面白いものがあれば見ようかなと思ってるんですけど、で、うん、話をちょっと戻すと、そういうのはもうちょっと朝チェックをしているので、
うん、
下手をすればですよ、
うん、
1時間以上かかるんですね、これなんだかんだ、
うん、そんだけチェックしたらそうだろうね、はい、メール見て、
はい、
メールマガジン見てってなったらね、
はいはい、うん、でその間にもちろんこうメールチェックする前に、まあ、ポッドキャストとかスタートするんですよ。
ほうほうほう。
で電話もかかってき来る時間帯が、まあ、大体そんなもん、今はほら捕まえとかないとこいつは出かけるかもしれないと思ってみんなその時間帯にかけてくださったりされるんで、そんな時間にこうあったりするんで、うん、で大概もその時間はポッドキャストを聞きながら、うん、それをやってる最中ですね。
へえ、それできないな俺。
で、とおっしゃいますと、ポッドキャストを聞くならポッドキャストだけとか言われたんですか。
あ、仕事しながらとかは聞けるけど、はい、それでもなんかこう集中した時ってそこの話聞いてないのよね。
あ、はいはいはいはいはい。
あ、だからメール読みながらだっていうのは特にできないかな。
あ、なるほど。
うん、んとか思ってその内容気になって読み出しちゃうと、
はい、
ポッドキャストの方聞いてないよね。
あ、なるほどね。
ああ、
どっちかするとどっちかが休憩になるような感じ
だ。そうそうそうそう。
あ、そうですね。じゃあ私も完璧にできてるのかって言われれば、うん、そうかも。今ハンスさんに言われて、うん、私もそうなんかもしれないなって今ふっと思ってしまったんですけど、
うんうん、
でもね、それでこう目で追って面白そうな、本とかがあったりとかすると一応、うん、クリックして、まあ、私の場合はそのままあの、なんかそので書評家さんには申し訳ないんですけど、それで素直にここでクリックして注文して買うと思うなよっていうようなことも込めまして、わざわざその、ISBN の番号を紀ノ国屋さんで打ち直して買うんですけど、
うん、
あの、うん、まあ、そういうオーダー関係もその朝のうちにそうやってするんですよ。で他の方の書評も気になりますよね。あの、その一つの本に関して、買うべきか買わないべきかって結構私も外すことが多いので、
うん、
もう一人二人は買う前には見るんですよ。
へ
え。で、あ、こういう方がこのように意見されてるんだったら一遍読んでもいいかなとかっていう形で、まあ、初めてそこで注文っていうボタンを、まあ、カートに入れるっていうボタンを押しておいて、ある程度溜まったらまあ買うということに、まあ、してるんですけど、
うんうん、
で、やっぱりちょっと時間がやっぱりそんな感じで、かかってしまうんで、で、まあ、まあ、ぶっちゃけて言ったら、その間も私は、作業を進める、オートでできるようなやつは、もちろんこう、走らせながら押しているので、
うん、
仕事自体がまあ止まってるというわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、なんて言うんですかね、もう直接、もうちょっとは、例えば、仕事に直結するようなことを考える時間に、うん、本当は、もっと当てるべきなのに、
うん、
まあ、朝からそういうような形で集中力を自ら散漫にさしているというような状態が毎日続いてますね。
おお、でもなんかある意味集中しているような気がするけどね。メール読んでポッドキャスト聞いてるんだよね。
そう、でもね、朝のうちのポッドキャストって一番イメージに残りますよね。あの、まあ、朝聞くの決めてるんですけど、まあ、こんなん言ったらあれなんですけど、うん、朝聞いてるのは大体あれですね、まあまあ、今日はですね、ちなみに寺島実郎さんっていう方の、
うん、
ですね、ちょっと番組の名前を忘れてしまったんですけど、
うん、
まあ、いろんなこう、まあ、日本と世界の関わり方みたいな形の話をずっとされてるんですよ、
うんうん、
でそれをずっと定期で聞いてるんで、
うん、
ちょうどその配信の時だったんで今日はそれを聞いてましたね。でそれが終わると大体あの大学のなんか無償で今なんかこうセミナーのこう一部とか、
はいはいはい、
わりかしこう何部かに分けて配信されている 分があるんで、それを聞いたりとかね、うん、まあ、私がよく聞いてるのはあの関西学院大学とかの、
うん、
いろんな 教授の方々がお話をしてるのとか、
うん
あとあれですね、まあ、美術系のなら、多摩美術大学とか、セミナーとかがあるので、そういうのを見たりとかですね、
うん、
まあまあ、朝のうちはそんな感じでやってますね、
うん、
あと、まあ、杉並なんですけど、あのロイターとかああいうのですね、
うん
はい、その英語のやつそのまま、まあ、何言ってるかわからない時はありますけど、
うん
はい、そんな感じで過ごしてます。でお昼からは大好きな、あの私が日頃あの敬愛しているポッドキャスターの皆さんのやつを聞きあさってるという感じですね、
うん、
でやっぱりあれですね、こういうそまあね、そういうことを一切やめて集中してできるのかって言われると、
うん、
いやいや、ちょっとなんかそれがなんか自分のリズムを作ってるような気がするんですけど、
うん、
どうなんでしょうね、リズム作ってるんじゃないんですかね、やっぱそれ単純にこう、今しなければいけないことをこう目をそらして違うことをしてるという状態なんでしょうかね。
いや、どうなんだろうね。あ、まあ、僕も、はい、まあ、ポッドキャスト大体まあ、PC の前に座って、はい、最初に書けるんだけど、はい、スタート時はね、そういう話し物って聞けないんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
だから、音楽流すか、オッターバみたいな、
はい、
音楽ばかり流れてるポッドキャスト流して、そっからですかね、だから1時間とか1時間半ぐらいしてからニュース系とか。うん、だからニュース系とかの時にそのメールで興味があるようなものとかを見ちゃうと、そこのニュースって飛んじゃうんですよ僕。
あ、はいはいはいはい。
だから音楽系のものを流しといて、
はい、
こうなんか気になったものとかを、
はい、
メールとかで見たりとか返事書いたりとか、
はい、
特にそう、返事書いてるときはね、こう何どうやって書くかみたいなの考えるから、全然その間、はいはい、返事書いてる間の話って分かってないんですよね。
なるほど。
だから戻してもう一回聞くとかいうことになるので、音楽系のやつを流して大体その最初のメールのはしますね。
ああ、まあ半助さんにとってはまあ朝一のその状態の時にはまあどっちか言ったら音楽だけの方の方がまだ心地がいいっていうことですね、
うん、
ちょっとあれですね、あのエンジンのかかり方がまた 違うのような感じですね、
うん、スロースターター。
なるほど、
うん、
それでですね、まあまあちょっとこれもまあ、集中力を散漫になるというようなことはやっぱりグツッと言われる、要因のやっぱり、まあ私、まあ、まだこの5年でも言い訳してるんですけど、これはなんかどう考えてもリズムを自分では作ってるんだとちょっと今でも思いたいんですが、
うん、
その他にはですね、あまりにこう厳しい自己評価を自分に課してしまってですね、
うん、
いや、すごい悪い結果が出たらどうするんだって動けなく固まってしまうという、こう完全主義者タイプということらしいんですけど、こういうことで動けないっていう方はものすごくいらっしゃるようなんですよ。で、私ね、そんなバカなとかと思ってたんですけど、
うん、
いや実はね、私もそうなのかもしれないってちょっと思ってるんですけど、
そう、
はい、なんかね、いらんとこで例えばカッコつけてしまったりとかするんですよ。なんか別にその、よくできる自分を見せたいとかってそういうのじゃないですけど、
うん、
どっちかといえば、格好の悪いその靴でできない自分は嫌だっていう思いが強いのかな、
うんうんうん、
だからそれで、なんていうんですか、あるばっかりに恐ろしくってできないというようなことがあるんじゃないかなとふっと思ったりしたんですけど。
ああ、なるほどね。
ハズケさん、自分に対しては結構評価的なもうお厳しい方ですか？
評価厳しいっていうか、その格好つけしいみたいなのは僕もそう、はい、そのタイプです。
あ、はいはいはい。
もうだから見えっぱりだし、なんか格好悪いことは隠したくなっちゃうしっていう方ですね。
ああ。
だけど、はい、なんかこうしないとか、まあ完全主義者ではないですね。
あ、はい
だからどちらかと言ったら、まあどうせ失敗してもいいし、ね、やんないよりマシやろっていうところでやっちゃう方なんで。
なるほど、うん、それでも大事なとこなんですよね。私ね、実は別に自分ではその完全主義者っていう意識はもちろんなかったんですけど、
うん、
なんか中途半端にやるぐらいだったらしない方がマシだってずっと考えてた時期があったんですよ。
ああ、はいはいはい。それを聞きますよね。
まさにそれが完全主義者が第一歩目に言う言葉らしいんですよ。
ああ、なるほどね。
あまりにもこう自分の形とか、
うん、
とあれにこだわりすぎるがばっかりに、それができないんだったらしない方がマシっていう、それもしないことを肯定してしまうっていうことらしいんですけど、
うん、
いや、でも、あれですね。なんかこうそこそこでいいからっていうこうなるまでにってやっぱりなかなかこう難しいですよね。こう素直にそこまでいけないというか、できたらこう自分の理想に、沿ったような形でものしたいって誰しもこう思うとこでもあるかとは思うんですけど、
うんうんうん、
どうでしょうその辺に関しては。
だからあんまりその自分で線路を考えないのかな、
はい、
こういうふうにしてこうなるだろうとか、
あ、はいはいはい、
過剰な期待もしないし、
はい、
その手段として理想をあんまり考えない。
あ、はいはいはいはい、
あ、最終目的としてこういうふうにしたいっていうのがあって、その方法っていうのはいろいろやり方はあるだろうから、
はい、
まあ、その中で今できるもので、まあ、よりいいものを選ぶだけっていうか。
あ、はいはい、なるほど。
だからこういうふうにして、その最終形をこうじゃなきゃ嫌とかっていうのはあんまりないのかな、まあ、これできればこんぐらいにしたいけど、とりあえず今できるところだっていうところで、まあ、動き出しちゃうから良くないことも結構あるんですけどね。
いやいやいやいやいや、でもやっぱりいや、なんかね、すごく目の前の現実に対処できる方法なんで、その方が、
うん、
だからなんて言うんですかね、理想ばっかり言ってても現になってないんだから仕方がないっていうことが割り切れないから、
うんうんうん、
こだわってるんだと思うんですよ、
うんうん、
だからやっぱり、うん、そうやっぱやって折り合いをつけていくってことは大事なんですけど、頭の中でね、分かっててもなかなかできない部分ではあるんですけど、
うん、
はい、いやいや、さすがだなっていう今話を聞いてて思いました。はい。
いや、まあでもそのちゃんと考えないで始めちゃうから失敗が多いけどね。
あ、まあまあそうですよね。まあその辺をどう見るのかっていうのはちょっとね難しいとこではあるんですけど、
うん、
でもね、今のこの話っていうのはそれがあるがためにこう、うん、行動を取らないとかなかなかお尻が上がらないという話なんで、動ける方の方がよっぽどいいということにはなるかと思うんですけど、
うんうん、
で、あとあれですね、これは自分で起こってしまったことにこう、自分でこう、なんか結論を迎えたくないっていうのはこう悪い結果になった時ですよ、認めたくないっていうのがあって、
うんうんうん、
もう単純に最初から自分の問題と捉えないっていうこともだけ、これで、ね、勇ましい意見だなと思ったんですけど、まあ、常に受動的なんですよ。例えば A さんがこういうふうに言って俺は言われた通りやったからこの結果になったんだっていう一番多いパターンらしいんですけど。
あなるほど、
はい、だから言い方悪いですけど自分から行動を起こさないことによる、うん、なんて言うんですかね、その代わり自分が非難されにくいというような状況を自分で作ると、
うんうんうん、
だから自分から動かないから、まあ苦痛であるということらしいんですけど、
うんうんうん、
これも非常にこう大きな要因の一つらしいんですけど、これ考えてみればね、
うん、
よくこういう方は周りにいらっしゃるんですよ。
うんうんうん、
やっぱりあれなんですかね、自分でものするとやっぱりね厳しい非難も時には受けますよね、やっぱりどうしても、
うん
でも自分が何かをしないと何も評価してもらえないですし、まあ、前にねアンナチュラルでも私ちょっと言ったんですけど、
うん、
だからその辺をこうバランスとかそういうのはまあ難しいんですけど、案外でも、 あれですね、自分の問題として捉えなくて、
うん、
まあ一言のようにこう済ましておける方っていうのは案外これを見てるといらっしゃるんだなと思ったんですけど、
うん、うん、確かにそれは感じることありますね、はい、なんか自分はこういうなんか、
はい、
ことすごいことを考えられてるんだけど、
あ、はいはいはい、
うん、なんかそれを自慢げにするんだけど実際行動しない、
はい、はい、そうなんですよ、はい、まさにそういう、だからそのなんていうんですかね、まコンサルタントタイプ的な子、
うん、
でも一緒に手をつないでは歩いてくいただけない方だと思うんですけど、
うんうんうん、
まあでもあのそういう方はやっぱり結局はグズーなんだそうです、
うん、
はい、でまあ、一応主だったというか、ぐずっと言われたくなかったらこういうところから、直さなければいけないと、
うん、
いうことらしいんですけど、
うん、
まあちょっとしつこいようなんですけど、これ実はね全部に解決策っていうのがあるんですよ。あのね、もう本当にねこんなことを言うとねもう本当にもう簡単そうにっていうようなことが書いてるんですけど、
うん、
まずね僕もうすごいインパクトだったのがこう優柔不断の解決法ってね、
うん、
あったんですけど、うん、タスケさん優柔不断の解決法って何どういうことを思い浮かびますでしょうか。
何か悩んだら何秒以内に結論出す癖をつけるとか。
あ、もうまさにもうそういうことですね。もう死の子の言わず決めるんですって。
ほうほうほうほう。
ほら、何決めればいいのかっていう。
うん。
で、その、まあ、要はですね、決めないことによって起こるリスクと、うん、決めて行動を取って失敗して、まあ、恥かくとかいろいろあるじゃないですか、そういう。
うんうんうん、
どっちのリスクの方が多いかって、単純に考えたときに、
うん、
動かないことの方の方がリスクはすごい高いと。
うんうん。
いうことが事細かにこう言われてましてですね、はい、だから、うん、当たって砕けろっていうのも一つあるっていう、
うん、
結びで書いておられたんですけど、
うん、
それもちょっと納得できそうで納得できないような、
うん、
感じではあったんですけど、どうですハンスケさん、こう、うん、うだうだ言ってて結局決めないでほったらかしにするっていう状況と、
うんうん、
ちょっと一見ねちょっと無茶かなと思うんだけどガンガン行動するっていうこう両極端な方がいらっしゃったら、うん、どちらに魅力をお感じになられます
か。やっぱ後者ですかね。
あ、はいはいはい、
うん、僕がそういう方だから。
あ、なるほど。
本当に砕けちゃうんだけどね、
はい、
とりあえずやってみようと思ってやったら見事記憶さえとかいうのはよくある話ですけど。
なるほど。で、あのちょっとね、これの関連したことがいくつかまあちょっとあの見てた時にちょっととある書籍に書いてあったんですけど、
うん、
物事が大きく変化している時に人間は座して死を待つのかってことが書いてあったんですよ。
うん、
そんなやつおらへんやろって思ってたんですけど、
うん、
ほとんどがそういう状態で何もしないですけ
ど、
それを聞いた時に怖さも思いましたね。
うん、ではなんかねえ、まあそれは人それ、なんか昔はね、なんでそんなことしないんだよ、すればいいじゃんみたいなのを言ってたんですよね。
はい。
だからまだ勤めてた頃とかは、
はいはい、
そんなん言うだったら自分でやればいいじゃんっていうのはよく僕言ってたんですよ。
はいはい。
だけど今そこまでその人に対してそういうあれはなくて、
はい、
そういう人は、まあそういう人だと。
はい。
で、そこに、魅力が感じれば自分でやっちゃえばいいやとか思うし、その全然なんか自慢げに言ってるけど全然良くないじゃんと思えば、
はい、
ふんふんって聞くだけみたいな、
はい、
そんな感じになってきてるんで、
はい、
まあ、人のことはどうでもいいとして自分はどうかな、うん、その逆にすぐ動きすぎてちょっと待てよって少し、
はいはい、
考えてから動けよって自分で思う時が結構ある。
あ、なるほど。あの、ちなみに私もですね、あの、動く時と動かないと極端なんですよ、未だに。
うんうんうんうん。で、まあそうだね、ものによってそう、はい、自身も止まっちゃう時はあるから、はい、いろいろでしょうね。
はい、そうなんですけど、私もなんか今動かないとダメって思った時は、
うん、
何の根拠もなしに動いて、
うん、
後でもうちょっと考えておけばよかったなっていうことは多々あります。はい、
うん、
はい、で、あの、大体この今、ぐずって言われる原因を見ていったら全部やっぱり通じるものっていうのがやっぱりあれですね、理屈をこねないでとりあえず行動しなさいっていうことにやっぱり尽きるんだそうなんですよ。で、結局、うん、あの、時間とかそういうな概念も甘くするというのも自己評価に厳しいとか、うん、云々とかっていうのも、あとで、惨めな自分を正当化するためだけのこうバリアであるみたいな感じのことなんですけど、まあ、だから行動しないんだそうなんですよ。で、行動しないとか結果は出ないから、まあまあ、結局得られるものはまあなくないんですけど、
うん、
だからそのことによって傷つかなくって済むっていう、もうその一点につけるらしいんですよ。
うん、まあ、
で、まあ、そこでなんですけど、
うん、
あの、やっぱりそういうような万が一ですよ、傷つくようなことがあっても、
うん、
困難であればあるほどそれを乗り越えたときにやっぱ成果が大きいということは、
うん、
多分誰しも共通認識として、
うん、
分かってることなんですよね、
うんうんうん、
その山をどうやって登るのかというようなことなんですけど、
うん、
まあ、人ができないものをできるから人は評価してくれる、まあ、まずしてくれるんですよね。
あ、はいはいはい、
それはもうおおよそみんな分かっているんですよ、
うんうん、
だからできる人にはできない人と比べたら多分給料をたくさん支払っていただける原因の一つにもなるんでしょうし、
うん、
まあ、まあいろんな、まあ、メリットがあると、
うん、
それに比べたらもしか、動かないことで少々心にちっちゃいことでですよ、
うん、
傷がついても大した問題ではないじゃないかと思って動けということらしいでまとめられてたんですけどね。
ああ、なるほどね、
はい、
うん、
どう思いになられますだから早くとっとと動くんだっていう、
うん、まあまあそんなもんじゃないですか
まさにですか、
うん、いや、だからなんかその失敗してすごくなんかへこむこともありますけど、
はい
はい、でもそれ行動してなかったらその次こういうふうにしようとかって考えることもしないわけでしょ。
はいはい、そうなんです、
ね、ずっとそのままなわけじゃないですか、
はい、
失敗するかどうかもやってみなきゃわからないわけだし、
はい、
うん、だからそこで多少自分が、まあ、その傷つくとかへこむとか、
はい、
そういうようなことをはあっても、そこに留まるより進んでるからいいじゃんっていう感じはするんですけどね。
もうまさに、そういう、ことになるんですよね、これね。でね、あれなんですよ。ちょっと、まあ、まあ、感動的というかあれなんですけど、
うん、
そんな細かいことにいちいち神経を使ってるんじゃなくて、
うん、
一個一個にカバーを覚えていけばいいというぐらいの気楽な感じでとりあえず、行動をとってですよ、
うんうん、
なるだけ大きく困難なものに時間と知力を使って、
うん、
ここまでできるんだと、
うん、
いうようなことを自らやって証明することに情熱を注ぐんだと、
うん、
いうやっぱりことが最終的にその人間が大きく成長すると、
うん、
いうことなんだそうです。はい。分かってはいるんですけどね、なかなかできないですよね。
おお、はい。いや、なんかその難しいあれだとよくあれだけど、
はい、
なんか自分がしたいことをするためにどうするかみたいなところじゃないのかな。
そうなんですよね。結局自動的だったら楽なんですけど。
うん。
ね、今半助さんがおっしゃるように自分が何がしたいかで少々困難があっても自分で歩いていこうっていうことなんですし、
うん、
それは少々何かありますよねっていう話なんですけど、
うん、
でも歩いた先には何か人がポンと肩を伝えてよくここまで頑張って歩いてきたねって多分言ってくれるんだろうなという。
ああ、いや、なんかあんまりその人の評価ってあんま関係ないような気がするけどね。
なるほど、もうまさにこう事故で完結して、お、場所、俺はここまでやったんだっていう。
ああ、うん、まあその達成感っていうのは後から来るかもしれないけど、はい、なんかその何かをしたいからや、その問題とかと立ち向かうわけじゃないですか、
はい、
大げさな言い方すると、
はいはいはい
はい、でそれを対処できて、そのやりたいことができたら、お、やりたいことできた、よかったって言うだけじゃないの？違うの？
あ、まあ、そうですね。まあ、そう言われれば、そういう部分もあるかとは思うんですけど、
うんうん、
でもやっぱり、でもというか、その辺はやっぱり、自分一人でやっぱり生きてるんではないという部分がやっぱりあるので、
うんうん、
その、人がポンと肩を叩いてくれるっていうのがやっぱ直接的には家族であったりするわけじゃないですか。
ああ、そうかそうか、家族ね、うん、
だからそういうようなことも配慮しつつと私はそう思ってこれを、あ、いい話だなと思ってたんですけど、
うん、
はい、で、ちょっともうね最後の方にはなってしまうんですけど、
うん、
やみくもにでもさっき半助さんが言われたようにですよ、
うん、
動いてももうちょっと最初から、うん、考えとけばよかったよなってと思う人のためにちょっと戒め的なことがあったんで、最後にそれをちょっと、うん、お話をしとこうかなと思うんですけど、
うん、
やっぱ今の時代よくねこういう行動ができないということですぐ動きなさいとかすぐなんかしなさいっていうような本たくさんやっぱり売れてるんですよ、
うん、
で私も結構読んでますし、
うん、
で自分が仕事にしてる、まあ、諸先輩方からもよくやっぱ聞きます、
うん、
でもなんか、共通的に、おっしゃるようなことが一つだけやっぱあるんですけど、それはまあちょっとどういうことかなって言って、まあ、この前ちょっとたまたました書評の中にあったんで、
うん、
それをちょっと今日は今お話はしたいと思うんですけど、
うん、
ご自分でこう裸一貫で起業してですね、
うん、
まあ、大手というか、まあ、上場会社とかまでされてる方って平均的にやっぱり急成長もあんまり望まなくって、
うん、
行動には慎重な方多いらしいんですよ。
へ
ちょっと意外であったんですけどね。
ほうほうほう。
でやっぱりその なんていうんですかね、一花花火をあげればいいっていうような感じではやっぱりないそうです、
うんうんうん
はい、何も自分が生活が成り行かんとこから一代でやってきた人っていうのはやっぱりどこか行動が慎重でっていう部分もあるということがやっぱりあるらしいので、その辺もちょっと戒めとして思いつつできるだけ、ちょっと対処を覚えながら、まあ、そこら中ちょっとね擦り傷はするかもしれませんが、当たりながらでもちょっとめげずに、顔をまた上げてですね前へ進んでみたいなと思っております。はい、
はい、
というわけでですね、今日はですね、ちょっとぐずっと、言われないためにというようなもうね私もこれ以上言われたらたまったもんではないのでね、半助さんと2人で、考えてみました。
はい、
はい、
ですね、まあ、はい、クズね、うん、まあ、直さなきゃいけないよ、まあ、今聞いた中で見ると、
はい、
直さなきゃいけないなって思う部分も、まあ、もちろんいくつもあるんですけど、
はい、
まあいいやっていう感じのも結構あったので、
はい、
まあ、楽観しすぎない程度に、
はい、
頑張っていきたいなと思います。
はい、はい、というわけで、お届けしましたミニと、
ハンスケでした。